広報津南、新潟県津南町、2020年10月20日号、ナンバー712、1ページ、表紙。表紙の写真。ひまわり保育園の新園庭で行われた運動会。リレーではみんなが元気よく走っていました。写真の説明。リレーの一コマです。水色の帽子、黒い T シャツ、緑色のズボンを履いた男の子が、左手に丸いブルーのバトンを持ち走っています。左足で地面を強く蹴り、大きく手を振り、顔は口を開けて一生懸命に走っている様子が、紙面の中央にアップで映し出されています。写真終わり。2ページ、目次、コンテンツ。フィーチャーズ。3ページ、第33回健康祭り、紙面バージョン。8ページ、令和元年度決算報告。14ページ、保育園レポート1。16ページ、DMO 推進室だより。22ページ、職員募集、資格免許職。レギュラーズ。18ページ、見て、知って、得をする河原版。20ページ、生き生き大好き津南町。21ページ、こんにちは、地域包括支援センターです。22ページ、地域おこし協力隊だより。23ページ、アドワード通信、農業の豆知識。24ページ、広報ライブラリー。25ページ、津南の文芸。26ページ、病院祭事記、年金コーナー、100日運動、議会コーナー。27ページ、タップで行こう、苗場山麓ジオパーク、隠れた魅力発見したい。28ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓、広報編集室、津南町の人口。町では、津南音声役の会に、広報津南の音声役を委託しています。お聞きになりたい方は、ホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課、電話 765-3112 までお問い合わせください。
3から7ページ。特集。元気、笑顔、輝く街。町民ぐるみ健康づくり宣言。第33回健康祭り、紙面バージョン。狙い。毎年10月に開催している健康祭りは、様々な事業所や団体が協力し、健康に関する情報の展示、体験、食事の提供、自主製品の販売等の催し物を行っております。しかし今年度は、新型コロナウイルス感染症予防のため、残念ながら健康祭りは中止とさせていただきました。今年度は健康祭りを開催しない代わりに、広報誌を利用して健康づくりに関する情報や、例年健康祭りにご協力いただいている各事業所や団体の紹介、取り組み等について、町民の皆様へお知らせします。保健センターコーナー。保健センターコーナーでは、健康に関する展示や体験コーナー等を設けていました。今回は各団体から健康づくりに関することを紹介します。津南町福祉保健課。日本人の2人に1人がかかるがんの話。食生活の乱れ、運動量の減少、日々の喫煙や飲酒量の増加など、近年の生活習慣の変化に伴い、がんにかかる割合は年々増加しています。津南町でも死亡原因の1位は悪性新生物、がんです。早期のがんは自覚症状がありません。そのため、定期的にがん検診を受け、身体の状態を確認することが大切です。町民の皆さんが身近にがん検診を受けられるように、 町では各種がん検診、肺がん、胃がん、大腸がん、前立腺がん、乳がん、子宮頸がんを実施しています。今年度のがん検診は、前立腺がん検診を除き終了しましたが、対象の方は来年も忘れずに検診を受けましょう。がんは不治の病気じゃない。検診の結果、要精密検査の結果が届いた方は忘れず受診しましたか？がんは早期に発見し、早期に適切な治療を行うことで 90% 以上が治る病気です。まだ精密検査を受けていない方は、自分の身体のためにも、今年のうちに必ず受診しましょう。お問い合わせ。福祉保健課健康班。電話 765-3114。イラスト。がん検診、目指せ受診率 50% 超。イラストの説明。図案化した笑顔のマークです。向かって左側に虫眼鏡を当てていて、目が大きく拡大されています。二つの吹き出しがあります。1月上旬に来年の検診、健康の件と検査の件の申し込みがあります。家族全員分の申し込みをお忘れなく。2新潟県が目指す受診率 50% に達していません。皆さんは受けましたか？イラスト終わり。図。津南町のがん検診受診率。図の説明。平成30年と令和元年の各種がん検診の受診率を表した棒グラフです。左から受診率を読みます。単位はパーセントです。肺がん。平成30年 20.7、 令和元年 21.1。 胃がん。平成30年 12.0、 令和元年 11.7。 大腸がん。平成30年 16.7、 令和元年 15.7。 前立腺がん。平成30年 10.9、 令和元年11.3。 乳がん。平成30年 11.0、 令和元年 13.3。 子宮頸がん。平成30年 7.8、 令和元年 9.2。 図終わり。十日町地域振興局健康福祉部。健康立憲新潟ヘルスプロモーションプロジェクトについてご紹介します。新潟県では、住んでよし、訪れてよしの新潟県を実現するために、昨年度から産官学一体のヘルスプロモーションプロジェクトを展開中です。毎日のほんのわずかな時間だけでも、自分の健康を見つめる時間を設けることで、健康的な心身を作り、幸福度の向上、健康寿命の延伸を目指します。皆さんも自分の健康と向き合う時間、幸せを振り返る時間を作り、健康に関する意識や行動を変えていきましょう。スローガン。始めよう、健康タイム。健康について考えるきっかけとなるように考案しています。ロゴマーク。新潟県の形をモチーフに、笑顔が県内に広がることを表現しています。ロゴマークのイラストがついています。5つのテーマ別キャッチフレーズ。1、食生活。体が喜ぶ一皿を足そう。2、運動。意識一つで全てが運動になる。3、デンタルケア。あなたのための歯のプロを。4、タバコ。タバコのない一服もある。5、早期発見、早期受診。検診、健康の件、検診、検査の件で未来の自分を見つめよう。新潟健康タイム、チェックシート。食事では濃い味付けが好き。 移動には歩くよりも車をよく使いがち。タバコを吸っている。ほぼ毎日お酒を飲む。健康診断にはこの一年行っていない。歯磨きをせずに寝てしまう夜がある。なんとなくやる気が出ない日が多い。一つでも当てはまるものがあった方は、まずは一日のうちたった15分から自分の健康を見つめる時間を作ってみましょう。お問い合わせ。新潟県十日町地域振興局健康福祉部、新潟県十日町保健所、十日町市高山857、電話 757-2401。 十日町地域糖尿病対策連携会議。糖尿病の通院中断に注意しましょう。新型コロナウイルス感染症の影響により、糖尿病患者さんが通院を中断したり、食事や運動習慣の変化に伴う病状悪化が懸念されています。新しい生活様式を実践しながら、糖尿病の治療を続けていくことが重要です。次の点に気をつけて、健康的な生活を送りましょう。基本的な感染対策。石鹸で手洗い、マスク着用、身体的距離の確保、治療の継続、自己判断で治療を中断せず、かかりつけ医の指示に従い、お薬の服用や治療を継続しましょう。オンライン診療等が可能な場合もありますので、通院方法はかかりつけ医と相談しましょう。体調不良の際は、我慢せずかかりつけ医に相談しましょう。食事療法の継続。ゆっくりよく噛んで食べる。3食規則正しく食べる。バランスよく食べる。食事は腹8分目にする。夜遅くや寝る前には食べない。運動療法の継続。新しい生活様式を踏まえ、無理せず自分にできる運動を考えてみましょう。少人数で距離をとってウォーキングを行う。自宅で動画を活用して体操するなど、感染防止対策を心がけ、安全に運動しましょう。お口の健康との影響。歯周病を放置すると、心疾患、脳血管疾患、糖尿病等に影響を及ぼす可能性があります。定期的に歯科通院しましょう。お口の中の衛生管理が不十分になると、高齢者の細菌性肺炎、誤嚥性肺炎のリスクが高まります。お口のケアは毎日行いましょう。お薬の正しい使い方。治療薬を中断したり、以前もらった薬を自己判断で飲んだりせず、かかりつけ医の指示に従って服用しましょう。健康食品では病気を治したり、薬のような効果を得ることはできません。調剤や薬の配達のことなど、薬局に相談しましょう。お問い合わせ。十日町地域糖尿病対策連携会議。糖尿病予防活動の推進を図る地域の保健医療関係団体や病院、行政等で構成する組織です。電話 757-2401 十日町地域振興局健康福祉部内。お祭り広場コーナー。お祭り広場では様々な事業所、団体が作品の展示や商品の販売、体験コーナー等を行っていました。今回はそれぞれの取り組み等を紹介します。津南町生活改善グループ連絡会。津南の新鮮な野菜を畑から食卓に。畑では秋野菜が出番を待つ季節となりました。いらっしゃいませ。採れたての美味しい津南の野菜はいかがですか？毎年健康祭りでは、摂津門市の看板の下で、元気な掛け声とともに、畑から収穫したばかりのたくさんの秋野菜から、新鮮な具がたっぷりの豚汁、小煮芋や漬物などの 手作り加工品を持ち寄って出店しています。お客様との交流も糧にしながら、新鮮、安心、おいしいをモットーに、地産地消に取り組んでいます。今年は残念ながら開催できませんね。津南町生活改善グループ連絡会は、一昨年に活動40周年を迎えました。健康祭りへの参加だけでなく、毎年、身近な河川の水質調査の実施や、昔ながらの伝統料理や郷土食の伝承、津南ならではの食材とメンバーの腕と工夫を集めた食祭りの実施などに取り組んできました。また、昔ながらの郷土食暗簿を作って、町内の小中学校に届け、その時代背景や脳と食の大切さをお話ししています。メンバーがお互いの知恵と技術を前向きに楽しく伝え合える仲間です。会員募集中です。仲間になってみませんか？お問い合わせ、農林振興課、農林班。電話 765-3115。写真、オレンジ色のエプロンをつけた元気な母ちゃんたちです。写真の説明、テントの前面に並べた長机に、たくさんの種類の野菜などが置かれています。エプロン姿のメンバーが来客の対応をしているところです。写真終わり。苗場福祉会、三里園、リバーサイド三里、花林の里、グループホームひまわり。三里園よりロコモティブシンドロームについて紹介いたします。ロコモティブシンドロームって何？皆様はロコモティブシンドロームという言葉を聞いたことがありますでしょうか？略してロコモと言ったりしますが、意味としては、転倒による骨折や変形性関節症などにより移動する機能が低下した状態のことを言います。このようなことをきっかけとして、図1にもあるように、要支援、要介護状態になる方が少なくありません。予防するためには、地域の体操教室やプールなどのスポーツ施設で、身体を動かして筋力を維持することが非常に重要です。また現在、要支援、要介護状態の方でも、自宅での生活を継続していただくために、デイサービスを活用して身体を動かす機会を設けてみてはいかがでしょうか。図1、要支援・要介護状態になる原因。図の説明、円グラフです。右上から原因ごとの割合を時計回りに読みます。運動器の障害、中 24.8%、 認知症 17.6%、 脳血管疾患 16.1%、高齢による衰弱 12.8%、 その他 28.7%。 中、運動器の障害とは、骨折転倒、関節疾患、脊髄損傷の合計。厚生労働省2019年国民生活基礎調査の概況より改変。中終わり。図終わり。三里園デイサービスセンターでは、ロコモティブシンドロームのことでお悩みの方の支援をしております。自宅で生活し、通いながら入浴や食事などの日常生活を支援するほか、理学療法士免許を有する職員が、機能訓練や自宅での生活をサポートいたします。お困りの方や興味がある方は、先までお問い合わせください。お問い合わせ、三里園デイサービスセンター、電話 765-3400、 担当竹内、桜沢、樋口。津南町食生活改善推進協議会。食事について、健康祭りには糖尿病予防をテーマにした料理を作り、試食提供してきました。今までに実施した好評メニューを紹介しますので参考にしてください。主催、丸1、 イワシのソテーさっぱりキノコソース。丸2、ヘルシー照り焼き豆腐ハンバーグ。副菜、丸1、パプリカと大根のカレーきんぴら。丸2、野菜のコンソメスープ煮。丸3、さつまいもとブロッコリーのサラダ。丸4、ナマスウリの中華漬け。糖尿病を予防するためには、薄味、バランスの良い食事、食べる順番を意識することが大切です。写真、健康祭りでの様子。写真の説明。テントの中です。長机の上にアルミカップに入った試食用の料理がたくさん並んでいます。エプロン姿のメンバーに手渡されて試食している来客が3、4人写っています。写真終わり。災害時の食水おすすめレシピ2品。パッククッキングの紹介。パッククッキングとは、ポリ袋に食材を入れて湯煎で火を通す調理法です。一つの鍋で複数の料理を同時に調理でき、時間短縮、片付けも簡単ですので、ぜひ挑戦してください。キャンプにも役立つ。1. ポリ袋で炊くご飯。材料2人分。米1カップ、水1カップ、ポリ袋、アイラップ1枚。作り方。丸1、米をポリ袋に入れ、少しの水、分量外で軽くもみ洗いし、その水を捨てる。丸2、分量の水を加え、袋の空気を抜いて上の方で結ぶ。丸3、鍋に湯を沸かし、丸2を入れて約20分加熱する。火を止めてそのまま10分ほど蒸らす。2、ポリ袋で作るサバジャガ。材料2人分。サバ味噌缶1缶、ジャガイモ1個、人参2分の1本、玉ねぎ2分の1個、ポリ袋、アイラップ1枚。作り方。丸1、野菜は皮を剥き一口大に切る。丸2、サバ味噌缶を開けて汁ごとポリ袋に入れ1も加える。丸3、ポリ袋の中の空気を抜いて上の方で結ぶ。丸4、沸騰した鍋に入れ約20分加熱し取り出す。私たちの活動は、減塩でもうまい、簡単、食べたい、作ってあげたい等の料理実習を重ね、それぞれの地区で伝達をしています。会員のいない集落では、一声かけていただければ伺います。会員募集中。お問い合わせ、福祉保健課健康班。電話 765-3114。就労継続支援 B 型、すみれ工房。当事業所では、地域での就労を目指す障害をお持ちの方々に、地域企業様からいただく受注作業や、自主製品の製品販売等の生産活動を通じ、就労するために必要な知識や技能習得の場を提供させていただいております。主な作業内容は、木工、縫製、食品梱包、各種部品組み立て等ですが、町内介護施設のシーツ交換、床掃除、ガラス拭き等の施設外での作業も行っています。地域との交流も重要と考え、地域で開催される各種イベント等にも積極的に参加させていただいております。お問い合わせ、就労継続支援 B 型、すみれ工房。電話 765-4703。 管理者福原義重。写真。製品紹介。4つの製品が写真付きで紹介されています。草の友草取り用椅子、高さ15センチ、650円。手ぬぐいマスク、大人用250円、子供用200円。コウゾのアンドン700円、 電飾800円。EM ぼかし、1キロ420円。写真終わり。地域活動支援センター、憩いの家。今年は60年ぶりの記録的な小雪となり、いつもより早い春が来ると楽しみにしていましたが、2月下旬からの新型コロナウイルス騒動により、そうした思いは一気に吹き飛ばされてしまいました。つらつらと憩いの家のこの半年を思う中で、2つのことが考えられます。1つ目は、十日町市からの登録者が増えたことです。十日町市内にも地域活動支援センターはある中で、なぜ憩いの家を希望されるのか不思議に思い、一人の利用者に尋ねてみました。スタッフ、なぜ憩いの家なの？利用者、ここは一人じゃないから。やはり大切な基本となるのは、人との関わり方やアプローチの方法なのかもしれません。二つ目は収益への取り組みです。利用者のお金、年金のやりくりは正直ヒヤヒヤものです。稼ぐに追いつく貧乏なしと言いますが、利用者で希望される方には作業を提供しています。受託作業である雪下人参の皮むき、トウモロコシ加工や自主製品の高規格布マスク作り等、今年度は収益作業にも重点を置いてきました。これまで憩いの家ではフリースペース的な機能を大事にしてきましたが、いよいよ稼ぐことも目的の一つに加える時期になったと実感しています。お問い合わせ。地域活動支援センター憩いの家。電話 765-1340。写真。トウモロコシ加工作業の様子。写真の説明。室内です。新聞紙を引いた作業机の周りに7人の人が写っています。長すぎる茎やひげを切り落としています。写真終わり。爽やかスポーツ教室コーナー。津南町スポーツ推進委員会。爽やかスポーツ教室後期の活動紹介。津南町スポーツ推進委員会では、各地区で爽やかスポーツ教室を行っています。そこで後期の活動を紹介します。津南小学校会場。日にち、11月13日金曜日、11月27日金曜日。時間、午後7時半から8時半。対象、主に小学生とその保護者。内容、グラウンドゴルフ、K スポーツなど。総合センター会場、日にち、10月23日金曜日、11月6日金曜日、11月20日金曜日。時間、午後7時半から8時半。対象、障害をお持ちの方とその保護者。内容、グラウンドゴルフ、K スポーツ。旧泊小学校会場。日にち、10月21日水曜日、11月4日水曜日、11月18日水曜日。時間、午後7時から8時半。対象、主に小学生とその保護者。内容、ユニホッケー、スポーツ鬼ごっこなど。上郷地区。日にち、10月27日火曜日、11月3日火曜日祝日。時間、午後7時半から8時半。集合場所、上郷小学校玄関前。対象、どなたでも。内容、10月27日火曜日はウォーキング。11月3日火曜日祝日はグラウンドゴルフ。足ヶ崎小学校会場。日にち、10月21日水曜日、10月28日水曜日、10月30日金曜日、11月4日水曜日、11月6日金曜日、 11月13日金曜日。時間、午後6時から7時半。対象、主に小学生とその保護者。内容、10月21日水曜日から11月6日金曜日まで、ユニホッケー。11月13日金曜日、鬼ごっこ祭り。どの地区に参加していただいても結構です。参加料無料。運動ができる格好でお越しください。詳細については、津南町総合センターまでお問い合わせください。お問い合わせ、津南町総合センター、電話765-5776。クアハウス津南コーナー。クアハウス津南で人気の教室を紹介します。3つのエクササイズ、プール。運動強度に合わせて参加できます。アクアリズム。運動強度、星3つ。しっかり動けます。日時、毎週土曜日。丸1、午後1時15分から2時。丸2、午後7時から7時45分。参加料、会員1回600円。非会員1回1300円。アクアエクササイズ。運動強度、星2つ。心地よく動けます。日時、毎週木曜日、午後1時15分から2時。参加料、会員1回600円。非会員1回1300円。水中エクササイズ。運動強度、星2つ。心地よく動けます。日時、毎週月曜日、午後2時15分から3時。参加料、会員1回600円、非会員1回1300円。フロアでのエクササイズ。どなたでも気軽に参加できる教室です。バランスボール。日時、毎週火曜日、午後6時半から7時半。参加料、会員1回600円、非会員1回900円。足踏み美人、日時、毎週土曜日、午後5時50分から6時20分。参加料、会員、非会員ともに300円。祝祭日はお休みになります。詳細については、クアハウス津南にお問い合わせください。お問い合わせ、クアハウス津南。電話765-3711。健康づくりに関する情報や各事業所、団体の取り組み等についてご紹介いたしました。今回の特集を参考に、ご自身の健康づくりについて考えてみてはいかがでしょうか。
8から13ページ。特集、令和元年度。決算報告。令和2年9月に開催された町議会定例会で、令和元年度一般会計、特別会計、病院会計の決算が認定されました。決算は、1年間にどれだけの収入があり、どのように使われたのかを分類集計したものです。皆様が納めた税金や地方交付税、国権支出金などの使い道と、町の財政状況をお知らせします。一般会計。一般会計の決算状況。令和元年度の一般会計決算額は、歳入が69億8030万円で、前年度比8058万円の増、1.2% 増。歳出が66億4510万円で、前年度比1489万円の減、0.2% 減となり、差し引き3億3520万円を令和2年度に繰り越しました。経済の緩やかな持ち直しにより、徴税は平成29年度まで増加傾向も見られていましたが、今年度は主に大企業の設備投資の減少による固定資産税、償却資産の減などにより、徴税全体では 昨年度に引き続き減少し、前年度比 0.7% の減となりました。本庁の財政は、地方交付税や国権支出金に依存する比率が大きい状況であり、徹底した経費節減や事務事業の見直しを実施しています。町の借金である町債や町の貯金である基金の取り崩しを極力抑制し、健全財政維持に努めています。歳入の増減要因。本庁の自主的な収入である自主財源は、19億995万円、前年度比9342万円の減、4.7% 減となりました。徴税のうち個人町民税は、3億672万円で、前年度比304万円の減、1.0% 減。法人町民税は、6918万円で、前年度比352万円の増、5.4% 増となりました。固定資産税は、前年度比1045万円の減、1.7% 減。軽自動車税は前年度比177万円の増、4.7% 増。町タバコ税は前年度比177万円の増、3.0% 増。入湯税は前年度比102万円の減、12.9% 減となり、町税全体では10億8453万円で、前年度比745万円の減、0.7% 減となりました。グラフ。歳入合計69億8030万円。グラフの説明。決算の目的別歳入を表した円グラフです。加えて、徴税の内訳を表したグラフもあります。それぞれ、項目、金額、構成比率などが示されています。記載事項を読みます。目的別歳入、自主財源 27.3%、依存財源 72.7%。自主財源の内訳、徴税10億8453万円 15.5%、繰越金2億3973万円 3.4%、諸収入1億6952万円 2.4%、繰入れ金1億5552万円 2.2%、その他2億6065万円 3.8%。依存財源の内訳、地方交付税32億9574万円 47.2%、国権支出金9億5926万円 13.8%、 町債5億3810万円 7.7%、 地方消費税交付金1億7775万円 2.6%、 地方常用税7684万円 1.1%、 その他2266万円 0.3%。 徴税の内訳、固定資産税6億201万円 55.5%、 個人町民税3億672万円 28.3%、 法人町民税6918万円 6.4%、町タバコ税6002万円 5.5%、 軽自動車税3973万円 3.7%、 入湯税686万円 0.6%。 グラフ終わり。歳出の増減要因。歳出を目的別に見てみると、児童や高齢者など福祉関係経費である民生費の割合が最も高くなっています。民生費では 国民健康保険特別会計繰出金などの増により、前年度比2629万円の増、1.8% 増となりました。衛生費では、クアハウス津南修繕工事や、町立津南病院補助金などの減により、前年度比7261万円の減、7.9% 減となりました。土木費では、町営住宅解体工事などの減により、前年度比1億9524万円の減、23.2% 減となりました。教育費では、小学校施設整備事業などの増により、前年度比1億478万円の増、16.0% 増となりました。歳出を性質別に見てみると、津南病院への補助金や、十日町地域広域事務組合、津南地域衛生施設組合などへの負担金である補助費の割合が最も高くなっており、15億2992万円で、前年度比5210万円の減、3.3% 減となっています。2番目が国民健康保険や下水道事業などの特別会計に、一般会計から支出する繰出金の10億1207万円で、前年度比2633万円の増、2.7% 増となっています。3番目が職員の給与や各種手当、福利厚生費などの人件費の8億8797万円で、前年度比361万円の減、0.4% 減となっています。また、業務委託料や光熱水費、燃料費、修繕費などの物件費は8億7499万円で、前年度比371万円の増、0.4% 増となっています。人件費、扶助費、交際費は任意に節減できない経費なので、義務的経費と呼ばれ、この性質の経費が占める比率が大きいほど、財政構造が硬直化、中、すると言われています。中、財政構造の硬直化、財源のうち、固定的に毎年支払わなければならない費用が増大してしまい、新規に予算を獲得することができない状態。中、終わり。グラフ。歳出合計66億4510万円。グラフの説明。決算の目的別歳出を表した円グラフです。項目、金額、構成比率が示されています。記載事項を読みます。目的別歳出。民生費、15億57万円、22.6%。衛生費、8億4656万円、12.7%。農林水産業費、7億8681万円、11.8%。教育費、7億6025万円、11.5%。総務費、7億5658万円、11.4%。土木費、6億4624万円、9.7%。交際費、5億4892万円、8.3%。消防費、3億3052万円、5.0%。商工費、3億117万円、4.5%。災害復旧費、8724万円、1.3%。その他、8024万円、1.2%。グラフ、終わり。表、性質別歳出。表の説明。性質別項目ごとに、金額、前年度比が示されています。順に読みます。人件費、8億8797万円、 -0.4%。 物件費8億7499万円 0.4%。 維持補修費2億209万円 -1.5%。 扶助費6億772万円 4.3%。 補助費等15億2992万円 -3.3%。 交際費5億8192万円 0.5%。 積立金1億6780万円 25.3%。 投資及び出資金貸付金9875万円 4.8%。 繰出金10億1207万円 2.7%。 普通建設事業費5億9463万円 -16.4%。 災害復旧事業費8724万円 273.6%。 合計66億4510万円 -0.2%。 表終わり。特別会計。特別会計の状況。特別会計はそれぞれの会計で独立採算が原則です。必要な財源は保険料や使用料などの歳入で確保しなければなりませんが、厳しい財政状況にあっても基本的なサービス水準を維持するために一般会計から財源を繰り出ししています。簡易水道、下水道、農業集落排水の特別会計には主に交付税措置された記載償還分を繰り出ししています。毎年の建設事業の量により大きく増減する会計です。また国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の特別会計と病院事業会計は法律や制度改正の影響を大きく受ける会計です。表、表の説明。特別会計、病院事業会計の歳入歳出金額が示されています。会計名、歳入歳出の順に読みます。国民健康保険10億116万円9億8943万円後期高齢者医療1億2176万円1億1986万円介護保険18億4360万円17億2759万円簡易水道1億2322万円1億1425万円下水道事業3億8584万円3億7234万円農業集落排水事業2億8380万円2億7299万円津南病院事業12億3754万円12億2504万円合計49億9692万円48億2150万円表終わり。財政状況。国地方とも厳しい財政状況が続いていますが、財政悪化を可能な限り早く把握し財政改善に着手させるなどを目的として平成19年に自治体財政健全化法が施行されました。その法律で早期健全化基準と財政再生基準が定義され、2つの基準との比較で自治体の財政状況をチェックします。早期健全化基準を超えると財政健全化計画、財政再生基準を超えると財政再生計画の策定をしなくてはならず、さまざまな強制力や総務大臣の関与が法定されています。実質赤字比率。 図 15% 以上だと危ない。図の説明。過去3カ年度、平成29年度、30年度、令和元年度、いずれも赤字なしと表示されています。図、終わり。財政健全化法施行以来、15年連続黒字です。実質赤字比率とは、一般会計の歳入、収入から歳出、支出を差し引いた額の標準財政規模に対する割合です。つまり、黒字か赤字かを判断する指標です。本庁は黒字のため、指標はなしとなっています。連結実質赤字比率、図、20% 以上だと危ない。図の説明。過去3カ年度、平成29年度、30年度、令和元年度、いずれも赤字なしと表示されています。図、終わり。全会計を合わせても黒字です。連結実質赤字比率は、全会計の歳入、収入から歳出、支出を差し引いた額の標準財政規模に対する割合です。本庁は、連結して全会計の合計も黒字となっているため、指標はなしとなっています。実質公債費比率、図、25% 以上だと危ない。図の説明。実質公債費比率は、過去3カ年度少しずつ高くなっている様子が表され、各年度の実質公債費比率が示されています。平成29年度 9.3%、30年度 9.9%、令和元年度 10.3%。図、終わり。公債費とは、帳債、借金の元利償還金であり、一般会計のほか、簡易水道、下水道、農業集落排水の特別会計、病院会計にもあります。また、消防、十日町地域広域事務組合や、清掃、津南地域衛生室組合など、一部事務組合の会計でも、元利償還金があり、町が相当分の負担金を支出しています。これらを実質的に公債費と捉え、標準財政規模に対する割合を指標としています。帳債の元利償還金には、その種類により交付税措置があるため、実質の公債費と標準財政規模から交付税措置相当分を差し引いて計算します。本庁の実質公債費比率は 10.3% であり、令和元年度決算では県内市町村平均値より低い値になっております。将来負担比率、図、350% 以上だと危ない。図の説明。将来負担比率は過去3カ年度減少してきている様子が表され、各年度の将来負担比率が示されています。平成29年度 86.2%、30年度 84.4%、令和元年度 72.4%。図、終わり。将来負担比率とは、背負っている借金と将来負担の標準財政規模に対する割合を指標としています。背負っている将来負担には、帳債現在高、全会計の現在高のほか、一部事務組合の借金のうち、津南町の持ち分の現在高を含む、や、将来の支出が決まっている経費、国営苗場山麓第二地区町負担金など、町職員が一斉に退職したと仮定した場合の退職金、退職手当引当金相当額などを合計します。この合計額から、貯金である基金現在高や帳債現在高にかかる交付税措置予定額などを差し引いて、実質的な将来負担を算出します。本庁の将来負担比率は 72.4% であり、県内市町村平均値より 低い値になっております。試験不足比率。試験不足比率なし。実質赤字比率。連結実質赤字比率。実質交際費比率。将来負担比率の4つの指標を健全化判断比率と呼びます。自治体財政健全化法では、これら健全化判断比率とは別に、公営企業の経営健全化について定めています。公営企業とは、本庁の会計では、簡易水道、下水道、農業集落排水の特別会計と、病院会計の4つの会計が対象になります。連結実質赤字比率では、全会計を合計しましたが、試験不足比率は公営企業ごとの試験不足額、赤字額の事業規模に占める割合を算出します。簡易水道、下水道、農業集落排水の特別会計は黒字のため、試験不足比率はなしとなりました。病院会計は、町から運営費を4億6931万円補助することにより、令和元年度も試験不足比率はなしとなっています。町民一人当たり一般会計。表、町民一人当たりに使われたお金は71万781円。令和2年3月31日現在の人口9349人で換算。表の説明。一般会計歳出の項目別の決算額と一人当たり金額が載っています。順に読みます。総務費。広報、財産管理、他一般事務などに5億846万円。項目別一人当たり金額。54,386円。広域連携、交流、地域づくりなどに1億1902万円。12,731円。税金の付加徴収に5,556万円。5,943円。戸籍住民基本台帳管理に4,100万円。4,386円。選挙、統計、監査等に3254万円、3480円。民生費、障害者等の社会福祉に4億6009万円、49213円。保育所運営等の子どもの福祉に5億1481万円、5万5066円。お年寄りの福祉に5億2567万円、5万6227円。衛生費、健康づくり、健診、健は検査の健、環境衛生などに2億657万円、2万2095円。ゴミ、飼料の処理に1億3448万円、14,384円。簡易水道施設費の消管などに1042万円、1115円。津南病院の整備などに4億9509万円、52957円。農林水産業費、農業委員会、農業振興などに7億6019万円、81,313円。林業振興、林道整備などに2662万円、2847円。商工費、商工の振興に1億4842万円、15875円。観光の振興に1億5275万円、16339円。土木費、道路橋梁の整備・維持管理に2億712万円、22155円。道路除雪に1億7608万円、18835円。 河川の管理に63万円、67円、下水道整備に2億3626万円、2万5271円、町営住宅の建設管理に2615万円、2797円、教育費、教育委員会事務、教員住宅管理などに9203万円、9844円、小学校教育に2億4615万円、2万6329円、中学校教育に1億6092万円、1万7212円、障害学習、公民館活動、文化財などに2億2298万円、2万3850円、スポーツの振興に3817万円、4083円、議会費、議会活動に7998万円、8555円、労働費、勤労者の福利、雇用創出に26万円、28円、消防費、広域消防、防災、災害対策に3億3052万円、3万5353円、災害復旧費、災害の復旧に8724万円、9331円、交際費、町の借入金、調剤の償還に5億4892万円、5万8714円。表終わり。財産の状況。町の財産には、役場庁舎や学校、保育園など、土地建物の不動産のほか、山林の立ち木、町内7カ所の温泉券、株券などの有価証券や、貸付金、出資金などによる権利、貯金である基金、車両や事務機器などの備品があります。基金には、預金と中沢山の山林があります。預金である基金は、財政調整のための基金のほか、地域経済活性化や地域福祉など、事業の目的ごとに設置されており、20種類の基金があります。令和元年度は、財政調整基金等へ、2億3188万円の積み立てにより、基金総額で、前年比2746万円増の20億4092万円となりました。表、表の説明、財産の状況を表した表です。区分、現在高、対前年度比の順に読みます。土地、499万1394平方メートル、 0.1%。建物、129617平方メートル、マイナス 0.2%。 山林、2区分あります。面積、204万1755平方メートル、 0.0%。 立ち木、16396立方メートル、 0.0%。 物件、温泉券、7件、0.0%。 有価証券、9285万円、0.0%。 貸付金、2億6614万円、0.2%。 出資による権利、1億8902万円、0.1%。 基金、3区分あります。山林面積、702137平方メートル、 0.0%。 山林立ち木、26410立方メートル、 0.0%。 預金、20億4092万円、 1.4%。 備品、車両、事務機器等、防線。表終わり。調査借金の状況。調債とは、町が事業を行うときに歳入不足を補うため借り入れる長期間の借金です。 調剤のがんで償還金については、災害復旧のための借金が 95%、過疎対策のための借金が 70%、下水道整備のための借金が 50% などと種類により率は異なりますが、後年度に地方交付税として措置されます。町の全会計の令和元年度末調剤残高は117億9756万円で、町民一人当たりに換算すると約126万円になります。表の説明、調剤の状況を表した表です。会計別、現在高、対前年度比の順に読みます。一般会計、67億7877万円、1.5%。簡易水道特別会計、5億254万円、マイナス 0.7%。下水道事業特別会計、26億6658万円、マイナス 12.7%。農業集落排水事業特別会計、17億8843万円、マイナス 16.3%。津南病院事業会計、6124万円、マイナス 21.8%。合計、117億9756万円、マイナス 5.3%。表、終わり。消防業務など、十日町地域広域事務組合。十日町地域広域事務組合は、十日町市、津南町が資金を出し合って、消防や家畜指導診療所などの運営を行っている一部事務組合です。消防団の費用もこちらから支出しています。グラフが2枚あります。グラフの説明。十日町地域広域事務組合一般会計決算の歳入、歳出それぞれの内訳を表した円グラフです。それぞれ項目、金額、構成比率を読みます。1、歳入19億7566万円。内訳、分担金、負担金17億6353万円。89.3%。使用料、手数料、236万円、0.1%。県支出金、213万円、0.1%。財産収入、148万円、0.1%。寄付金、30万円、0.1% 未満。繰越金、6960万円。3.5%。組合費、諸収入、286万円、0.1%。組合費、1億3340万円、6.8%。分担金、負担金の内訳、十日町市、14億6554万円、74.2%。津南町、2億9799万円 15.1%。 2. 歳出19億1216万円内訳、消防費14億2838万円 74.7%。 交際費4億5581万円 23.9%。 議会費48万円、0.1% 未満。総務費、2749万円、1.4%。消防費の内訳。常備消防費、10億4176万円、54.5%。非常備消防費、2億1053万円、11.0%。消防設備費、1億7609万円、9.2%。グラフ、終わり。家畜指導診療所特別会計。歳入、 5,246万円、歳出4,549万円、繰越資金697万円。写真、津南町消防演習。写真の説明。グラウンドで消防団員たちがホースを手に一斉に放水しています。写真終わり。ゴミ、死尿処理など。津南地域衛生施設組合。津南町、十日町市、旧中里村、旧松の山町の区域。長野県栄村の3市町村で構成し、火葬、ゴミ、死尿等の共同処理を行っている津南地域衛生施設組合の令和元年度の一般会計決算について、その概要をお知らせします。グラフが2枚あります。グラフの説明。歳入歳出、それぞれの内訳を表した円グラフです。それぞれ項目、金額、構成比率を読みます。1、歳入、2億7,517万円。内訳、組合費、2億445万円、74.30%。使用料及び手数料、2,935万円、10.67%。繰入金、849万円、3.08%。繰越資金、2,478万円、9.01%。諸収入、807万円、2.93%。財産収入、3万円、0.01%。組合費の内訳。津南町、1億4,292万円、51.94%。十日町市、3,044万円、11.06%。栄村、3,109万円、11.30%。使用料及び手数料の内訳。使用料、1,377万円、5.01%。手数料、1,558万円、5.66%。2、歳出、2億5,658万円。内訳、衛生費、2億3,384万円、91.14%。議会費、18万円、0.07%。総務費、2,256万円、8.79%。衛生費の内訳、最上費、2,094万円、8.16%。清掃総務費、424万円、1.65%。人海処理費、1億2,829万円、50.01%。最終処分場費、1,437万円、5.60%。死尿処理費、6,600万円、25.72%。グラフ、終わり。年間利用実績。最上、270件。うち津南町179件。前年度比 2.6% 増。火葬1件あたりの経費 72,867円。工事請負費を除く。ゴミ処理。ゴミ搬入量 4,320トン。うち津南町3,747トン。前年度比 3.1% 減。表、ゴミの種類別の搬入量です。燃えるゴミ3640トン、金属ゴミ130トン、空き瓶113トン、空き缶49トン、埋め立てゴミ56トン、古紙311トン、ペットボトル白色トレイ21トン。表、終わり。 ゴミ1トンあたりの処理経費32,572円、工事浴用費を除く。飼尿処理、総搬入量5794キロリットル、うち津南町2120キロリットル、前年度比 2.0% 減。1キロリットルあたりの経費12,346円、工事浮用費を除く。イラスト、衛生施設組合で処理される年間のゴミの量ってどれくらい？イラストの説明、大きな上皿天秤が中央にあります。右側には女性が両手にゴミ袋を持って立っています。上皿天秤の右側の皿には大きなゴミ袋、左側の皿には乗用車が数台乗って釣り合っています。左上に乗用車1台のイラストがあり、イコール 1.5 トンと表されています。吹き出しに、普通乗用車に例えると約2880台分と書かれています。イラスト終わり。
14から15ページ、特集、保育園レポート1。ひまわり保育園増築について説明します。今、少子化により子どもたちの育ちの環境は大きく変化しています。生まれてくる子どもの数が減り、近所に近い年齢の子が少ない、あるいはいないところもあります。また、保護者やその家族はすぐに社会の担い手として働く現場へ戻ることを求められるようになりました。その結果、保育園はこれまで以上に社会に必要とされ、その機能の強化と安定性を求められるようになりました。また、単に子どもたちを預かるだけでなく、子どもたちの健全な育ちの場としてますます重要になっています。これらの時代の変化によって生じた課題や、将来に向けた対策を講じるためには、ひまわり保育園に、胎児から就学前までの子育て支援機能を集約していく必要があります。津南町では現在ひまわり保育園を増築する計画を進めています。この増築により町の保育園は現在の5園体制、ひまわり、小鳩、北部、若葉、上郷から3園体制、ひまわり、若葉、上郷となります。これから町の人口はさらに減少していく推計であり、若者、子育て世代に対する対応を先送りせずに素早く行っていく必要があります。これまでお住まいの近くにあった保育園が遠くなり、ご不便をおかけする面もありますが、子育て支援センターも併設するほか、新たな取り組みを含めて津南町で子どもを産み育てることに躊躇しない町にしていきたいと強く思っています。津南町の教育・保育環境は津南の先人が築かれてきたものです。そして今、私たちが次世代のための環境を築く番になりました。私は私と同じように津南で生きたいと思った若者が、今後もその思いを実現できる社会を作る一歩としたいと思っています。時代の流れがどんどん早くなっていることを感じています。この新型コロナウイルス感染症の影響で、また一つ社会が変化する兆しを見せています。決まりきった答えがない時代の中でも、私たちは考えに考え抜いて新しい取り組みを進めていかなければなりません。そのために、子育て真っ盛りの方から人生の大先輩方までいろんな意見に耳を傾けながら、ひまわり保育園増築を進めていきます。町民すべての皆様へ進捗と計画を広報誌を通じてお知らせしていきますので、ご協力をお願いいたします。写真の説明。桑原町長と小さな女の子がたくさんの積み木を前にして座っています。桑原町長は左手に積み木を持ち、笑顔で女の子を見ています。写真終わり。図の説明。令和2年の増築計画の流れを表しています。記載事項を読みます。3月、実施設計、当初予算可決。4月、ひまわり保育園増築に関する意見募集。5月、
保育園整備のための合同検討会設置。7月、設計業者をプロポーザルで決定。7月から11月、より詳細な実施設計に向けたプロジェクトチーム設置。11月、プランを提示予定。図終わり。ひまわり保育園増築等に向けたこれまでの取り組み。町では今年3月、町定例議会にひまわり保育園増築等にかかる実施設計予算を計上し、町議会において慎重審議の結果、賛成多数で本予算を可決しました。その後、より良い増築となるよう、町ではこれまで次のような取り組みを実施しています。4月上旬から中旬、増築計画に対する意見募集。町ホームページにひまわり保育園増築にかかる基本計画平面図及びパース図等を掲載し、町民の皆様のご意見がより実施設計に反映できるよう、パブリックコメント、公衆の意見を募集しました。保護者の皆様ほか7名の方々から、園舎に関すること、園周辺整備に関すること、保育運営に関することについて、様々な貴重なご意見をいただきました。また、公衆の意見の募集に合わせ、子どもの育ちを思う有志の会で保護者アンケートを実施、加えて若手保育士を中心により良い園舎整備、保育運営等にかかる意見集約を行い、今後実施設計を考えていく上での重要な参考資料といたしました。4月下旬から6月下旬、保育園整備のための合同検討会の設置、町議会議員、子ども教育専門家、保護者代表、町保育士、町教育委員会事務局の15名を構成員とする保育園整備のための合同委員会を設置し、助言・提言をいただきました。第1回検討会、パブリックコメント、保護者アンケート結果、保育士意見集約結果について、第2回検討会、今後のスケジュール、増築する園舎整備について、第3回検討会、園庭・外構整備について、なお、本検討結果は6月下旬、保育園整備のための合同検討会、検討結果報告書として取りまとめ、全議員に配布するとともに、町ホームページに検討結果報告書を掲載してあります。7月中旬から現在、プロジェクトチーム設置、保育園整備のための合同検討会での意見集約を踏まえ、より詳細な実施設計に向けた検討や打ち合わせを行うため、プロジェクトチームを設置しました。チームメンバーは、現場の課題を熟知している園長及び保育士のほか、子どもたちの安全安心な食を預かる栄養士、各種感染症予防対策等の観点から、町保健師、園舎園庭の建物構造等に精通する技師等としました。7月中旬から現在まで計5回にわたり、実施設計委託業者とともに、より良い保育環境整備に向けて綿密な打ち合わせを行っています。なお、これらを踏まえた増築する園舎園庭の平面図、パース図等については、11月20日号、広報つなんに掲載し、町民の皆様にお知らせする予定です。ひまわり保育園新園庭造成工事完了。ひまわり保育園増築棟は、現在の園庭・公園敷地内に増築される予定となっていることから、本年度新園庭造成工事を先行して実施し、9月下旬に竣工しました。10月3日には大きな土山を廃し、整地された新園庭のこけら落としとなる運動会が開催され、元気な園児たちがダンスやかけっこなどの競技を行いました。なお、今後は現園庭の遺跡試掘調査、公園内樹木伐採などを行うほか、新園庭にブナやナラの木々などを植樹し、現体験のできる津南の森を再現した新たな園庭を整備する予定としています。お問い合わせ、教育委員会子育て教育班、電話 765-3118。 写真、 新園庭で行われたひまわり保育園運動会。写真の説明。半袖短パンに帽子をかぶった園児たちが裸足で走っています。その後ろではマスクをした大勢の保護者たちが応援しています。写真終わり。16から17ページ。特集 DMO 推進室だより。津南未来会議。津南中等教育学校の未来を考える。開催レポート。9月26日に津南町役場大会議室で行われた津南未来会議、津南中等教育学校の未来を考えるでは、町内外から
38名が参加しました。
中等教育学校に通う生徒7名のほか、教職員、県や市、町の議会議員、小学生を持つ親など様々な立場が一堂に集まり、議論や情報の共有、関係づくりを行いました。写真の説明。参加者が数人のグループに分かれて机を囲み、話し合いをしています。写真終わり。まずは知ることから始める。DMO 推進室では、昨年度津南未来会議として住民が話し合う場を設けてきました。
今回は個別具体のテーマとして、
6月に県内で話題となった津南中等教育学校の募集停止報道から、住民や行政、議会、学校と一緒になってこの問題を考える会を開催しました。まずはじめに、情報の共有として、津南中等教育学校の小山久幸先生から学校の説明をしていただきました。ことの発端となった入学者数についてや、基本方針、国公立大学への進学率や、津南中等校が力を入れている津南詰まり学と題した各学年での探究学習の取り組みについて報告をいただきました。探究学習とは、生徒自らが課題を設定し、解決に向けて情報を収集、整理、分析したり、周囲の人と意見交換、共同、共は協力の共、同は働く、したりしながら進めていく学習活動のことです。探究学習では、生徒の思考力や判断力、表現力などの育成を目的としています。また、小山先生の紹介で、探究学習の先進事例としてつながりのある大船渡高校の生徒だった船野さんから、オンラインで事例の紹介をいただきました。津南中等教育学校の今までの取り組みを知ること、今後を考えるいいきっかけになったのではないでしょうか。写真が2枚あります。1、小山先生から説明を受ける参加者たち。2、オンラインであれば遠く離れていてもつなぐこともできます。写真の説明。大きな画面に映った船野さんと対面する参加者の写真です。写真終わり。後半は参加者全員で話し合い。小山先生の話を聞いた後に、5年後の津南中等に期待することとして、どんな学校であってほしいかをテーマに話し合いを行いました。津南未来会議として開催した今回の会議、平場の議論の場として、桑原町長や事例の発表をした小山先生はじめ、校長先生など学校関係者も一参加者となり、意見を交わしました。会場には38人が集まったため、一人一人にできるだけ発言してもらいたかったこと、少人数の方が話しやすいことから、ワールドカフェ形式で行いました。ワールドカフェとは、4、5人のグループにまず分かれ、その後メンバーを入れ替えながら何回か意見交換をすることです。メンバーを入れ替えることで、違うグループでの話を共有しやすくし、また全体としてどういった意見が出たかなど、大人数であっても、少人数の会議と同様に意見を言いやすい環境と情報共有をするのに効果的な会議の手法です。写真が2枚あります。1、
桑原町長も一人の参加者としてカフェに出席。
2、話す人以外はしっかり聞き手となります。写真の説明。話している人に集中して聞いている様子です。写真終わり。
考えや思ったことを書き出す。七つの版で出し合った内容を模造紙に書き出し、それぞれの版から最後に全体に向けて発表、振り返りを行いました。どの班からも地域と学校がもっと近い存在になってほしい、OB、OG の活躍をもっと知りたい、特色ある学校にするためにもっと探究や ICT を取り組むべき、といった意見が出ました。また、事後アンケートの結果から、学校関係者としてうちから変えていく、卒業生としてできることをしていく、情報発信のお手伝いをしていく、といったように、この会議に出席したことにより、どうしたら魅力ある学校になるかをアイデアを出すだけでなく、実際に自分がどう関わっていくかという考えを持つようになりました。写真、話し合った内容や思いついた内容を書き込んだ模造紙。写真の説明、大きな模造紙の真ん中に、5年後どんな津南中等学校であってほしいですか、と書かれていて、その周りにたくさんの意見が書き込まれています。写真終わり。DMO 推進室ができることとできないこと。DMO 推進室長、石澤久和。
石澤室長の上半身の写真があります。
3時間という長丁場でしたが、終わってみれば参加された皆さんの白熱した議論であっという間に時間が過ぎました。当日、ワールドカフェで話し合われた内容、回答いただいたアンケートについては、詳しくはホームページ等に掲載を今後予定しています。こういった誰もが話を平場でできる会議を設定するということは、観光地域づくり課 DMO 推進室の横断的な業務と考えています。アンケートからも、農業と観光をつなぐ、商工業の活性化などのご意見を頂戴しています。今後も
個別具体の
テーマを取り扱う中で出てきた検討事項は、どうすれば実現可能かを関係団体と調整していく必要があります。DMO では全てを行うことはできません。そして実現にはたくさんの人の協力が必要不可欠です。今後は学校や地域、行政と連携しながら、少しでも皆さんのアイデアを形にできるよう、また中等教育学校の魅力がアップするよう働きかけていきたいと考えています。お問い合わせ、観光地域づくり課、DMO 推進室、電話 765-5454。
18から19ページ、暮らしの情報満載、見て知って得をする河原版。暮らし、イベント、相談、囲み記事に分けられています。暮らし、6項目あります。1、要援護世帯の除雪援助。町では一人暮らしのお年寄りや身体障害者の方に対して、屋根の雪下ろしや玄関先、避難路の除雪費、融雪屋根の灯油代を援助する事業を行っています。今年度新たに援助を希望される方は、次の通り申請してください。対象世帯、1、65歳以上のみの高齢者世帯、2、世帯主が身体障害1から4級の世帯、3、配偶者のいない女子と義務教育終了前の児童で構成されている世帯、4、その他要援護に準ずる世帯。次の要件に該当する場合は対象外となります。1、生活保護世帯。2、町民税課税世帯。3、世帯員のどなたかが世帯外の方の税法上の扶養親族となっている世帯。4、親戚等の協力が得られる世帯。子や孫の協力を優先してください。5、現に居住していない住居。援助内容。除雪利用券の配布、または融雪屋根用の灯油代補助を行います。併用はできません。また、補助額には上限があります。申請方法。各地区担当民生委員がご自宅を訪問し、世帯の状況について伺いますので、民生委員へお申し込みください。申請期限、 11月5日木曜日。制度に関するお問い合わせ、福祉保健課福祉班、電話 765-3114。 2. 水道・下水道メータ検診、11月4日水曜日から町営水道及び下水道メーターの検診を行います。正確な検診のためにご協力をお願いします。日程、11月4日水曜日から3日間予定。検診期間中のお願い。メーターボックスは地面に設置されています。メーターボックス上に物や車等が乗っていると検診できませんので移動をお願いします。メーター付近に犬をつないでいる場合、検診期間中は別の場所につなぐなどのご配慮をお願いします。メーターボックスが草や土で隠れてしまったり、メーターボックスの内部が土や水で埋まってしまったりしないようにご協力をお願いします。お問い合わせ、建設課上下水道班、電話 765-3116。 3. 沖縄戦で亡くなられた方のご遺族へ。沖縄県糸満市の平和記念公園内に、沖縄戦で亡くなられたすべての方々の氏名を刻んだ記念碑、平和の礎があります。次に該当する場合で、まだ刻銘されていない方は追加刻銘ができます。昭和19年3月22日から昭和21年9月7日までの間、沖縄県区域及び南西諸島周辺において沖縄戦が原因で亡くなられた方、詳しくは先までお問い合わせください。お問い合わせ、福祉保健課福祉班、電話 765-3114、 新潟県福祉保健課援護恩給室、電話 025-280-5180。 4. 新潟県最低賃金。新潟県最低賃金額は従来の830円から1円引き上げられ、10月1日から831円になりました。新潟県最低賃金は、県内で事業を営むすべての使用者及びその事業場で働くすべての労働者、臨時、パート、アルバイト等を含むに適用されます。この機会に最低賃金額を確認しましょう。また、最低賃金引き上げに向けた業務改善助成金や働き方改革推進支援センターの無料相談制度も設けられておりますのでご相談ください。業務改善助成金に関するお問い合わせ、新潟労働局雇用環境均等室、電話 025-288-3528。働き方改革推進支援センターの無料相談に関するお問い合わせ、新潟働き方改革推進支援センター、電話 0120-009-229、 または 025-256-8701。 最低賃金に関するお問い合わせ、新潟県労働局労働基準部賃金室、電話 025-288-3504。 十日町労働基準監督署、電話 025-752-2079。 5. 津南町中小企業研修支援事業。津南町では新型コロナ禍により、中小企業が事業を停止せざるを得ない状況の中、雇用の継続だけでなく、優秀な人材の育成・確保を推進し、資質の向上や能力開発・技術力の向上等を図るため、研修会の受講にかかる経費について支援します。補助対象者、町内中小企業。補助対象経費、12月28日までに町の登録研修所で研修を行い、 その受講に要する経費、受講料。町の登録研修所とは、講師に応募した町内事業者のこと。補助金額、1研修につき受講料の5分の4とし、1企業あたり上限50万円。その他、町教育委員会が実施する出前講座無料も併用してカリキュラムを組む。研修を受けられるのは1研修につき従業員10名以内とします。お問い合わせ、観光地域づくり課、電話765-5454。 6. 町指定避難所の開設・運営にかかる講演会。町では近年頻発・激甚化する自然災害に備え、町指定避難所の在り方や運営方法について見直しを行っております。避難所は地域の方が難を避けることができる場所にあり、運営も地域の共助によるものが不可欠です。ついてはより地域の皆様の意見を反映させた避難所の指定及び運営方法を確立するための講演会を開催いたします。ふるってご参加ください。日時、11月1日日曜日午前9時30分から11時30分。場所、津南町文化センター。参加料無料。お問い合わせ、総務課総務班、電話765-3112。イベント、第13回へぎそばの里越後十日町地そば祭り。日程、10月5日月曜日から11月30日月曜日。会場、越後つまり交流館キナーレほか。内容、新型コロナウイルス感染拡大に配慮し、今年はへぎそば店スタンプラリーやオンラインでへぎそばを楽しむ会など、内容を変更して開催します。事前申し込みが必要なものもありますので、詳しくは地そば祭りホームページ https://cross.org.jp/jisoba/ をご覧ください。お問い合わせ、クロス店、電話 757-2323。 相談、長岡労働相談所出張労働相談会。退職を認めてくれない、パワハラを受けて悩んでいるなどの労働に関するさまざまな悩み事に労働相談所職員がアドバイスします。相談は無料で予約不要です。また秘密は固く守られます。お気軽にお越しください。日時、10月28日水曜日正午から午後3時。会場、津南町役場3階第2委員会室。お問い合わせ、新潟県長岡労働相談所、電話 0258-37-6110、労働相談専用ダイヤル。囲み記事が2項目あります。1、検察審査会からのお知らせ。検察審査会は不起訴になった事件を国民の目でそれが妥当かどうか審査する国の機関です。そこに所属する検察審査員は選挙員名簿から毎年選任されます。選任された場合はご協力のほどよろしくお願いします。お問い合わせ、長岡検察審査会事務局、新潟地方裁判所長岡支部内、電話 0258-35-2182。 2. 心の健康相談のお知らせ。最近、急に気分が落ち込む、不安で落ち着かない、夜眠れない、人に会うのが億劫だ、家に閉じこもり気味など、毎日の生活の中での混乱や不安がある方、 及びご家族の相談に応じます。事前に予約が必要ですので、電話でお申し込みください。なお、相談時間を指定させていただきますので、ご了承ください。また、定員に達し次第、締め切りとさせていただきますので、お早めに申し込みください。相談日時、11月10日火曜日、午後1時30分から3時30分。場所、津南町役場3階第一委員会室。相談医師、柏崎厚生病院松田院長。申し込み締め切り、11月2日月曜日。定員になり次第締め切りとさせていただきます。お問い合わせ、福祉保健課健康班、電話 765-3114、内線 132-137。囲み記事終わり。20ページ、生き生き大好き津南町。メタボのリスクはコロナのリスク？今月は滝沢琴音保健師。皆さん、今年の検診結果はいかがでしたか？今年は新型コロナウイルス感染症対策で外出自粛が呼びかけられ、例年より家で過ごすことも多くなりました。家で過ごす時間が長い分、運動不足になったり、いつもよりご飯やおやつを食べ過ぎてしまったりで、体重の増加、お腹周りが気になるという方も多いのではないでしょうか。メタボとは、検診結果で体重や腹囲だけでなく、血圧、血糖、コレステロールの値が高かった方は要注意。メタボリックシンドローム、以下メタボの可能性があります。メタボは内臓の周りに溜まった脂肪、内臓脂肪が高血圧、高血糖、脂質異常を招き、それらが重複している状態のことです。単に肥満だからといってメタボというわけではありません。メタボを放っておくと動脈硬化を引き起こし、心筋梗塞などの心臓病や脳卒中、糖尿病の合併症など命に関わる深刻な病気になってしまう危険があります。メタボに該当していないか検診の結果を確認してみましょう。図1参照。図1、図の説明。上から3段に分かれています。1段目、内臓脂肪の蓄積。腹囲、男性85センチ以上、女性90センチ以上。プラス、2段目、3つに分かれています。高血糖、空腹時血糖 110mg パーデシリットル以上。高血圧、収縮期血圧 130mHg 以上、または拡張期血圧 85mHg 以上。脂質異常、中性脂肪 150mg パーデシリットル以上、または HDL コレステロール 40mg パーデシリットル未満。3項目中の2項目以上に該当。矢印3段階目、メタボリックシンドローム、図終わり。メタボとコロナウイルスの関係。実はメタボに関係するリスクと新型コロナウイルス感染症の重症化しやすいリスクには、肥満や高血圧、高血糖、糖尿病、喫煙といった重複するものが多数あります。図2参照。図の説明。楕円が2つ、一部が重なり合って書かれています。上の楕円、メタボに関するリスク、脂質異常。重なった部分、肥満、高血圧、高血糖、糖尿病、喫煙。下の楕円、新型コロナウイルス感染症の重症化のリスク、慢性閉塞性肺疾患、COPD。図終わり。検診の結果でメタボの項目に当てはまり、受診が必要と診断された方は、病気そのものの危険だけではなく、新型コロナウイルス感染症にかかると重症化する危険もあります。 早めに医療機関を受診し、必要な場合は治療を受け、体を正常な状態に近づけましょう。生活習慣の改善でメタボを予防しましょう。生活習慣を整えると、メタボの予防改善になるだけでなく、免疫力が高まってコロナウイルスの予防にもつながります。メタボに該当の方も、そうでない方も、普段の生活習慣を見直し、改善できそうなことから取り組んでみませんか？今日からできるメタボ対策。朝晩体重を測って記録しましょう。食生活。1日3食バランスよく食べましょう。毎日野菜 350g、両手のひら5杯分以上と、果物 200g、片手拳1個分以上を食べましょう。ゆっくりよく噛んで食べましょう。運動、体を動かすことを意識しましょう。今より1000歩、10分間多く歩きましょう。睡眠、忙しくても十分な睡眠時間を確保しましょう。喫煙、喫煙者は禁煙しましょう。禁煙外来や禁煙の薬を利用する方法もあります。特定保健指導について、町の検診を受けた方で、メタボの危険があると特定保健指導の対象となります。対象となった方は、動機づけ支援、積極的支援の2つの支援方法で、保健師、管理栄養士、健康運動指導士などの専門家のサポートを受けながら、生活習慣の改善に取り組むことができます。この機会にしっかり指導を受け、生活習慣の改善に生かしませんか？お問い合わせ、福祉保健課健康班、電話765-3114。21ページ、こんにちは、地域包括支援センターです。津南町地域包括支援センター、電話765-5455。もしもの時のために、地域包括支援センターへの高齢者の行方不明の相談は毎年1から3件程度あります。道に迷ってしまったり、出かけた先で思いがけず怪我をして帰れなくなったりと理由は様々ですが、このような状況は高齢者の事故や過労、脱水による衰弱等につながる危険があります。もしもに備え、行方不明になってしまった場合の対応について確認しておきましょう。行方不明になる心配があるときは、日頃から名前や連絡先がわかるものを身につけるようにする。隣近所や集落などに見守りの協力をお願いしておく。最寄りの交番に相談し、行方がわからなくなったときの協力や、保護された時に連絡がもらえるようにしておく。ケアマネージャーなどの関係者とよく話し合い、対応を相談しておく。行方不明になってしまったら、まずは警察に相談・通報しましょう。また必要に応じてケアマネージャーなどの関係者にも伝えておくと良いでしょう。行方不明になった時の対応の図解があります。図の説明。3段階に分かれています。行方不明発生、おばあちゃんが戻ってこない。1、家族から警察署に相談通報。2、警察署から協力機関に情報提供協力依頼。協力機関。市町村、保健所、地域福祉センター等関係機関、バス、タクシー、新聞、牛乳販売業者、運送会社、警備業者、コンビニ、給油所等民間団体など、徘徊シルバー SOS ネットワーク、警察では認知症を抱える高齢者が行方不明になった場合に、高齢者を早期発見、保護につなげるため、警察署単位でネットワークが構築されています。町広報無線、 防災メールでの情報発信。町では警察からの連絡を受け、家族の同意があれば、町広報無線、防災メールにて情報発信します。3、協力機関から発見・保護連絡が警察署へ。4、警察署から発見・保護連絡が家族へ。発見・保護、見つかってよかった。図終わり。
22ページ、職員募集。資格免許職。令和3年4月に採用する津南町職員、資格免許職を次の通り募集します。1、職種及び採用予定人員、主任看護支援専門員または介護支援専門員、1名程度。2、受験資格、括弧1、昭和40年4月2日以降に生まれたもので、1、主任介護支援専門員の資格を有する者、または令和3年3月31日までに同資格取得見込みの者。2、介護支援専門員資格を有する者で、主任介護支援専門員研修の受講要件を満たす者、採用後に速やかに主任介護支援専門員資格を取得し、同資格取得後は、主任介護支援専門員として業務を行うことができるもの。括弧2、次のいずれかに該当するものは受験できません。日本の国籍を有しないもの、禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、または執行を受けることがなくなるまでのもの。津南町職員として、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しないもの。日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはそのもとに成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党、その他の団体を結成し、またはこれに加入したもの。3、試験日時及び会場。1、対象者、主任介護支援専門員、または介護支援専門員受験申し込み者。2、期日等、12月中旬に津南町役場で実施する予定です。3、試験の方法、作文試験及び面接試験。4、受験申し込み期間及び場所。括弧1、申し込み期間。10月21日水曜日から11月30日月曜日。中、1、郵送の場合は11月30日筆着分まで受け付けます。2、持参の場合は午前8時30分から午後5時15分まで受け付けます。ただし、土・日曜日及び祝祭日を除きます。括弧2、申し込み場所、津南町役場、総務課。5、受験手続き。括弧1、申し込み書、要項の請求先。津南町役場、総務課総務班。津南町大和座下船渡母585番地。電話 765-3112。
内線222。
津南町のホームページで様式をダウンロードできます。括弧2、申し込み方法。次の書類を提出してください。1、受験申し込み書。2、主任介護支援専門員証の写しまたは、介護支援専門員専門研修課程1及び2修了証明書の写し。3、履歴書。受験資格を満たすことがわかる履歴等を明記のこと。括弧3、その他。不明な点は、津南町役場総務課総務班までお問い合わせください。地域おこし協力隊だより、 南雲さんの顔写真があります。津南町の皆さん、こんにちは。足ヶ崎地区地域おこし協力隊の南雲瑠璃子です。地域おこし協力隊に着任して約2ヶ月半が経ち、津南町のことを少しずつ把握している毎日です。季節はすっかり秋ですね。この大地も18時には暗くなり、朝は家の中もひんやり。最近では起きてすぐに靴下を履き、家事を始めています。季節の移ろいを感じる一コマ。皆さんは毎日の生活の中でどんな時に秋を感じていますか？8月より着任後、右も左もわからぬ中、同じ事務所に在籍している集落支援員の小山和美さんに様々なことを教えていただきながら過ごしています。おかげで津南町の名所、各展望台、中条摂理、沖の原、秋山郷、切明温泉、中子のトレッキングコース、今井城跡地などを回ることができています。こうして一緒に名所巡りをしてくださる方の存在は、着任したばかりの私にはとてもありがたいものです。これまでの活動では、足の目通信を発行し、赤沢集落の挨拶回りの際、手配り配布をして回りました。まずは地域の方に私を覚えてもらうことと、一軒一軒自分の足で訪問させてもらうことで、地域を知るにつなげたかったからです。赤沢集落では、実際に訪問してたくさんの方の笑顔に出会えたことが何よりの喜びでした。この活動は、6集落全体を訪問し終わるまで継続していきます。皆さんにお会いできることを楽しみにしていますので、伺った際にはどうぞよろしくお願いいたします。ところで、地域の集まる機会がなかなか持てない今年は、子どもたちが楽しみにしていたお祭り行事も神事のみ、どこか虚しささえ感じた夏だったのではないでしょうか。9月に行われた足ヶ崎小学校の運動会では、平日開催でしたが、たくさんの保護者の方が仕事の手を止めて応援に駆けつけ、子は宝ということを改めて感じることができました。地域の宝、津南町の宝、そんな子どもたちが生き生きと輝ける場を真剣に検討していくことが、我々大人たちの役割なのではないでしょうか。23ページ、アドアド通信、衣食住、アドバイザーのアドバイス。米粉クレープ、稲刈りも終わって、ほっとする時ですね。今年は長雨が続き、コロナウイルスで毎日心が休まることがありません。手洗いとアルコール消毒、マスクといつもより神経質になり大変ですね。体調を整えるようにバランスの取れた食事、外出をなるべくしないように、おやつも自宅で作ることを始めた人もいるようです。そこで米粉を使ったクレープをお伝えしたいと思います。生地材料、フライパンは24から26センチを使用。米粉160グラム、卵2個、砂糖60グラム、牛乳330cc、作り方。丸1、ボウルに卵、砂糖、牛乳を入れて泡立て器で混ぜ、米粉を加えてよく混ぜる。ラップをかけて常温で30分ほど休ませる。丸2、フライパンを熱して油を適量なじませ、丸1の生地をよく混ぜて、お玉1杯分をフライパンに流し入れて広げ、弱めの中火で1から2分焼く。焼き色がついたら返して30秒ほどさっと焼く。 同様にもう7枚焼く。丸三、冷めたらホイップクリームを絞り、果物を入れて畳む。米粉のクレープはもちもち食感で薄く焼いても破れにくいので、初めてでも失敗なく作れます。また、ミルクレープにしてもいいですよ。農村地域生活アドバイザー、阿部和子、美穂。農業の豆知識。県内、熊出没、警戒警報発令中。熊に注意。秋は熊が冬眠に向け、餌を求めて活発に動き回る季節です。県内での熊の出没、人身被害が相次いでいることから、県鳥獣被害対策支援センターでは、熊出没警戒警報を発表し、10月、11月を熊出没警戒強化期間として、注意喚起を呼びかけています。また、今年は熊の餌となるブナが全県で凶作から不作となっており、熊が餌を求めて人里近くの里山や人里にも多く出没することが予想されます。人身被害に遭わないために、次の注意事項の実践をお願いします。令和2年秋の実のなり具合。ブナ、凶作から不作。水なら不作から波作。子なら不作から波作。栗、不作から波作。鬼ぐるみ、不作から波作。ブナ、水ならは主に奥山に分布しています。子なら、栗、鬼ぐるみはブナ島と比べ人里に近い地域に分布しています。あなた自身を守るため、熊に警戒してください。山中、三つの注意事項の実践。丸一、熊の出没が確認されている場所には近づかない。丸二、単独行動を避ける。丸三、音の鳴るものを警告する。お問い合わせ、農林振興課農林班、電話 765-3115。24ページ、ブックタイム。広報ライブラリー、10月、神奈月。来週から読書週間が始まります。10月27日火曜日から11月9日月曜日までの間、読書週間となります。これは戦後間もない時期に、読書の力によって平和な文化国家を作ろうという考えで始まり、今年で74回目を迎えます。今年の標語は、ラストページまで駆け抜けて。学生時代はそれなりに本読んでいたけれど、社会人になったら時間が足りず、気がついたら読みかけの本を何ヶ月も放置している。なんて経験をされた方もいるかと思います。そうなると、読んでいた本の内容も、うろ覚えになり、結局、最初から読み始め、なおさら時間が足りず、全然本が読めないなんて悪循環にも陥ってしまったり、そうならないためにも、なんとかうまく時間を作って、しっかりとラストまで読み切りたいものです。開催期間は、もともと文化の日を中心とした2週間として定められましたが、この運動が、全国的に広がった影響を受けて、始まりの10月27日は、2005年から文字活字文化の日という記念日にもなっています。せっかくのいい機会ですので、この読書週間に、断冊本を読もうなんて目標を決めてみるのもいいかもしれませんね。ただし、熱中しすぎて寝不足にならないようにご注意を。今月の一冊。やめたいのにやめられない。悪い習慣をやめる技術。小早川明子。フォレスト出版。タバコやアルコール、スマホ依存など、 多くの人が悩んでいる習慣から離れる方法を科学的観点から紹介している本。人間の脳がなぜ何かにはまるのかをわかりやすく説明しています。10月の新着図書、ホームページでも検索できます。変更となる可能性があります。大人の本、マイナンバーカード、
マイナポータル徹底活用、
丸わかりマニュアル、日経 BP 社。認知症になりたくなければラーメンをやめなさい、講談社。
家猫大全285、
角川。シルバー川柳10、ポプラ社。半沢直樹、アルルカンと道化師、池井戸潤。エニシア春秋、浅野敦子。帝都騒乱、紺野斌。幽霊ターミナル、赤川二郎。子供の本、ひらめき力がぐんぐん育つ、なぞなぞチャレンジ、夏目社。もっと世の中ルールブック、日本図書センター。謎かけ動物園、理論社。不思議駄菓子屋銭天堂14、広島玲子。絵本、魔法のハッピーハロウィン、石津千尋。ハロウィンのカボチャを飾ろう、パトリシア・トート。ドスコイ寿司相撲、大トロ山の秘密、アン・マサコ。アンパンマンなぞるお話絵本、柳瀬隆。図書室の基本情報。図書室を利用の際は、マスク着用、手洗い・うがい、長時間利用の回避を配慮いただくともに、入室者記入用紙を記入の上ご利用ください。開室時間、平日9時から18時、土日祝8時30分から17時、休館日、10月26日月曜日、11月30日月曜日。貸し出し冊数、1人につき6冊まで。貸し出し期間、2週間。予約がない場合に限り2週間延長可能。ホームページ上でも本の確認、予約が行えます。津南町公民館図書室。
ウェブオパックで検索してください。
インターネット予約にはパスワード設定が必要です。利用者カード作成時に設定していない方は、図書室の受付でお申し込みください。スマートフォン版ページはこちらから。QR コードがあります。25ページ。津南の文芸。短歌。砂丘。旭川の孫の写真を LINE より、いつでも見られ楽しみ増える。旭川の孫の写真を LINE より、いつでも見られ楽しみ増える。北村雅子。肌寒き朝の日課に猫の花、妻のあぐらをめがけて入る。肌寒き朝の日課に猫の花、妻のあぐらをめがけて入る。小島佳代子。早起きを続けて気づく軒下の、鳥がさえずり日の出しらすを。早起きを続けて気づく軒下の、鳥がさえずり日の出しらすを。江村大輝。庭の木に殻を見て青き葉の残る、鶴を刈り取り若ざり作る。庭の木に絡みて青き葉の残る、鶴を刈り取り若ざり作る。
石橋とし子。
台風の接近報道見し人ら、急ぎ刈るらしコンバイン響く。台風の接近報道見し人ら、急ぎ刈るらしコンバイン響く。椿恵子。小春日に次々と飛ぶ雲の糸、日にきらめくを開かず眺める。
小春日に次々と飛ぶ雲の糸、日にきらめくを開かず眺める。貝沢恵子。桃色に窓を染めゆく夕焼けの色変わる様をいでて眺むる。桃色に窓を染めゆく夕焼けの色変わる様をいでて眺むる。関谷育子。三ヶ月の海月控え入院せる。娘の代わりにベビー服選ぶ。切迫早産。三ヶ月の海月控え入院せる。娘の代わりにベビー服選ぶ。恩田久美子。ざわざわと稲穂を揺らす南風。朝露飛ばし乾燥させたり。令和元年台風15号。ざわざわと稲穂を揺らす南風。朝露飛ばし乾燥させたり。丸山直子。マナウラに時の住む島恋しめば、浜那須の咲く海辺の浮かぶ。マナウラに時の住む島恋しめば、浜那須の咲く海辺の浮かぶ。小野寺常世。夏草の茂みの中に昼顔は、鶴を伸ばして密かに咲きぬ。夏草の茂みの中に昼顔は、鶴を伸ばして密かに咲きぬ。高橋春江。満開の菊の盛りを倒りきて、施設に飾る喜びのあり。満開の菊の盛りを倒りきて、施設に飾る喜びのあり。内山菊。暖冬の旗に積みしきアスパラナ、サラダではめば甲虫あまし。暖冬の旗に積みきしアスパラナ、サラダではめば甲虫あまし。尾身初江。オーバーの裾を凍らせて愛し日に、有楽町で会いましょう聞く。オーバーの裾を凍らせて愛し日に、有楽町で会いましょうを聞く。滝沢勝江。終日を雨と風とで薄暗く、ライトをつけた車が行き交う。終日を雨と風とで薄暗く、ライトをつけた車が行き交う。風巻京子。切り包む刈り田の腹を歩みつつ、人間の持つ危うさ思う。若きスターの死。切り包む刈り田の腹を歩みつつ、人間の持つ危うさ思う。鈴木綾子。あぜに咲く金絵の頃の金の炎、逆光の中に光まばゆし。あぜに咲く金絵の頃の金の炎、逆光の中に光まばゆし。萩原光之。調整学園。ワークマンより滑らぬ靴を今日求む八十字の我を支えてくれと。ワークマンより滑らぬ靴を今日求む八十字の我を支えてくれと。中村武子。コロナ禍に静もる街に目覚めようと、肌身の音光胸打つ。新型コロナ収束祈願花火大会、八八神社祭礼。コロナ禍に静もる街に目覚めようと、花火の音光胸打つ。島田正幸。俳句岩菅俳句会9月。戸締まりの三に蛍の明滅す。 戸締まりの三に蛍の明滅す。ひさこ。山鳩の声の張りよき今朝の秋。山鳩の声の張りよき今朝の秋。ちねお。
大筆にたっぷりと墨、量洗った。大筆にたっぷりと墨、量洗った。
れいこ。日暮らしに癒さる野良の帰り道。日暮らしに癒さる野良の帰り道。よしじ。せわしない犬の寝息や熱帯夜。せわしない犬の寝息や熱帯夜。みえ。
かなかなの遠く聞こえて空しらむ。かなかなの遠く聞こえて空しらむ。
たえ。長きよう施設の廊下行き来する。長きよう施設の廊下行き来する。としこ。
かなかなや父の命日はからう。かなかなや父の命日はからう。
とし。大夕焼けオーケストラの響くような。大夕焼けオーケストラの響くような。緑。朝鈴の散歩を駆け出したくなりぬ。朝鈴の散歩を駆け出したくなりぬ。ふさよし。コロナ禍や音ばかりなる盆踊り。コロナ禍や音ばかりなる盆踊り。森人。秋の夜や短車響きていずこへか。秋の夜や短車響きていずこへか。ふみこ。
26ページ。病院祭事記。訪問診療を始めてみませんか。外来市長、本田博美。津南病院では平成28年から本毛診療を開始しています。年々需要も高まり、訪問診療の利用者が増えています。現在は津南町、栄村、中里地域まで訪問しています。利用している方は、当院かかりつけで通院が困難な方、一人暮らし、高齢者世帯、自宅で最後を迎えたい方等、様々です。ご利用にあたっては、ご本人やご家族様に寄り添い、安心安全に一日でも長く自宅で過ごすことができるように支援をしたいと思っています。担当保健師やケアマネージャーとも連携を図り、在宅生活での困りごとにも対応します。ご希望があれば、内科外来の主治医、看護師にお気軽に相談してください。年金コーナー。年金生活者支援給付金制度。年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構、年金事務所が実施します。対象となる方、老齢基礎年金を受給している方、次の要件をすべて満たしている必要があります。65歳以上である。世帯員全員が市町村民税が非課税となっている。年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である。障害者基礎年金、遺族基礎年金を受給している方、次の要件を満たしている必要があります。前年の所得額が約462万円以下である。請求手続き。1、新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方、お受け取りの対象になる方には、日本年金機構から10月中旬頃から、請求可能な旨のお知らせを送付します。 同封のはがき、年金生活者支援給付金請求書に記入し提出してください。令和3年2月1日までに請求手続きが完了しますと、令和2年8月分から遡って受け取ることができます。丸2、年金を受給し始める方。年金の請求手続きと合わせて、年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。日本年金機構や厚生労働省から電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号、暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることもありません。お問い合わせ、年金ダイヤル、電話 0570-05-1165、年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときにはお電話ください。健康体力づくり100日運動。前月までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。継承略。5400日、板場清、辰の口。3900日、鈴木佳代、船山神殿。2300日、石橋俊治、割野。1400日、城沢作吉、小下がり。1100日、島田美佐、赤沢。600日、小林牧子、足抱き。500日、福原幸恵、泊まる。400日、高橋文子、中深見。板場元井、割野。200日、和久井佐都、大割野。100日、中村勝一、宮野原。主な運動、ラジオ体操、肩骨体操、ウォーキング、ほか。議会コーナー、実施された行事。9月30日、十日町地域広域事務組合議会。30日から10月1日、県町村議会議長会議長会議、田上町。10月3日、ニューグリンピアカップゲートボール新潟オープン2020開会式、議長。6日、議会運営委員会。6日、全員協議会。6日、第4回臨時会。8日、検索要望検証会。今後予定されている行事。10月20日、タップとの懇談会、総文福祉常任委員。30日、全議員研修会。11月6日、全員協議会。9日、町村自治に関する研修会。9日、町村長との懇談会、議長。13日、令和3年度検索要望申し入れ。30日、令和3年度検索要望回答会。27ページ、タップで行こう。津南オールピープル、NPO 法人タップ。つながりで人づくりとまちづくり。クアハウス津南、営業時間、午後2時から8時半、8時最終受付。健康で美しい体づくり。皆さん、体づくりしていますか？スポーツの秋と言われるように、身体を動かし、体力や筋力をつけ、冬に備えるのは必要なこと。新型コロナウイルス感染防止対策を実施し、広く換気の良い環境で運動教室を実施しています。10月は、体づくりをテーマに、初心者でも上級者でも一緒に行えるバランスボール教室を開催中。内容、普段動かせていない骨盤や、その周辺の筋肉、体幹を刺激してバランス力を強化。全身のインナーマッスルを鍛えます。 ご自分のできる範囲で楽しく行えます。参加料金は当日受付でお支払いください。その他の教室は、クワハスツナンホームページや館内掲示で紹介しています。10月の開催日、20日火曜日、18時30分から、24日土曜日、16時から、26日月曜日、18時30分から、27日火曜日、18時30分から、31日土曜日は、イベントのため、アクアリズム、昼、バランスボールは休校します。バランスボール、60分、体育館で実施中、会員、1回600円、非会員、1回900円、シューズはいりません。バランスボールを使って運動している写真が載っています。第1回津南町親善水泳大会開催。昨年まで5回を重ねたクワハス津南水泳発表会&記録会を今年度から津南町親善水泳大会と名前を一新しました。昨年51回の歴史に幕を閉じた津南町小学校親善水泳大会を継承し、子どもたちの目標となるべく新しい舞台のスタートです。園児や児童、そして県内のトップ選手までが一堂に会し、それぞれ自分の目標にチャレンジする姿は、見る者すべてを感動の渦に巻き込みました。また、今までの小学校最高記録が3つも飛び出し、熱い一日となりました。タップスイミングスクールは、これからもチャレンジするスイマーを応援していきます。プールの中での様子の写真が載っています。お申し込み、お問い合わせ、クアハウス津南、電話 765-3711。苗場山麓ジオパーク、隠れた魅力発見したい。苗場山麓ジオパークの大地、動植物、人の暮らしなど様々な魅力が再発見できるフォトコンテスト。今年度第6回フォトコンテストの作品を現在募集しています。ジオサイトの迫力ある景観や、それを楽しむ人の姿、ジオサイトと共に暮らす人の営みや伝統文化、行事、祭り、ジオサイトに生きる動植物のたくましい生命力などを捉えたとっておきの一枚をご応募ください。応募締め切り、12月25日午後5時。今回から締め切りが少し早くなりましたのでお間違いなく。応募に関する詳細につきましては、苗場山麓ジオパークのホームページ、または役場、観光協会、ナジョモン等に置いてあるフォトコンテストチラシをご覧ください。また、昨年行われた第5回フォトコンテストの入賞作品29点の展示会を、ノート縄文の体験実習館ナジョモンにて開催します。期間、11月21日土曜日から12月20日日曜日まで。月曜休館、月曜が祝日の場合は翌日休館。入館無料。観覧時間、午前9時から午後5時。この展示会に合わせて、写真家でフォトコンテストの審査員でもある飯塚秀治さんから寄贈いただいた作品20点も展示いたします。苗場山や秋山郷など苗場山麓ジオパークエリアで撮影された美しい写真をこの機会にお見逃しなく。写真、昨年のナジョモンでの展示会の様子。写真終わり。お問い合わせ、ジオパーク推進室ナジョモン、電話 765-1600。 28ページナジョモン通信。秋季企画展、千曲川、信濃川流域の縄文文化、火炎土器前夜の世界。会期、9月5日土曜日から 11月3日火曜日祝日。日本一を誇る大河、千曲川、信濃川流域には、1万年以上続く縄文時代の中で様々な文化が醸成されました。約5000年前の信濃川流域には、火炎土器が展開し、同時期の千曲川流域にも、華美流麗な土器群が存在します。本企画展では、火炎土器成立の直前に、どのような土器群が存在していたのか、その様相を探ります。秋季企画展の写真が載っています。津南シンポジウム16、火炎土器前夜の様相、五丁部土器の世界。日時、10月24日土曜日、13時から17時。参加費2000円、資料代。約5000年前に津南町及び新潟県を象徴する火炎土器が誕生します。今回のシンポジウムでは、この火炎土器が成立する直前の時期を対象とし、火炎土器が形成されるプロセスを探ります。お問い合わせ先、津南町教育委員会文化財班、電話 765-2299、シンポジウムの様子の写真が載っています。子ども縄文研究展2020、会期11月7日土曜日から11月22日日曜日、子どもたちが縄文をテーマに学習した成果を展示します。子ども縄文研究展の写真が載っています。津南学総書刊行のお知らせ。第38週、千曲川、信濃川流域の縄文文化、2000円。第39週、津南シンポジウム16、火炎土器前夜の様相、予行集、世はあらかじめ、こうは原稿のこう、2000円。上記2冊を同時にご購入いただくと、セット価格3600円でお買い求めいただけます。表、ナジョモンで11月に行われる体験プログラム。予約受付中、当日受付も可、ただし定員になり次第締め切ります。ナジョモン、電話 765-5511。表の説明、日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。1日、日曜日、9時から12時、苗場山麓ぶらり旅、無料、高学年以上。3日火曜日、10時から12時、鶴細工、800円、高学年以上。7日土曜日、10時から11時、秋の自然観察会、300円、低学年以上。8日日曜日、10時から12時、優しい鶴細工、500円、低学年以上。14日土曜日、10時から11時、鹿角のリングアクセサリー、600円、低学年以上。15日日曜日、10時から12時、ひょうたんのランプシェード、1000円、10歳以上。21日土曜日、13時30分から15時30分、カラムシの糸より、1000円、中学年以上。22日日曜日、10時から12時、アンギン編み初級編、1000円、中学年以上。23日月曜日、10時から12時、木の実のリース、1000円、低学年以上。28日土曜日、10時から12時、縄文ナイトライト、1000円、高学年以上。29日日曜日、10時から11時、ろうそくのランタン、800円、高学年以上。表終わり。戸籍の窓、おめでとうございます。出産、小畑清、大割の、つよしさん、ゆうこさん。 池田雄氏、東京都、雄介さん、春菜さん。お悔やみ申し上げます。死亡。藤野木虎蔵さん、96歳、中深見。石沢勉さん、84歳、亀岡。桑原よきさん、105歳、船山。山本和夫さん、84歳、大谷地。藤野木義恵さん、86歳、正面。市川時さん、97歳、八地。福原秀俊さん、76歳、泊まる。小野塚三津さん、94歳、大有野。福原美代さん、88歳、鹿渡り。藤原玉江さん、86歳、壇の団地。石沢澄井さん、99歳、駒帰り。山田義弘さん、73歳、十日町市。広報編集室。徐々にイベントが開催されるようになってきて、取材に行く機会が増えてきた今日この頃です。ひまわり保育園の運動会も無事開催され、子どもたちも新園庭を元気に走り回っていました。私がひまわり保育園に通っていた頃は、まだ休園舎がある頃だったので、昔に比べるとかなり様子が変わりました。これからを担う子どもたちが健やかに過ごせる場になっていければいいなと思います。村山拓也。津南町の人口。10月1日現在、括弧内は前月比。人口9287、括弧マイナス12、男4489、括弧プラス3、女4798、括弧マイナス15、世帯数3484、括弧プラス2、転入9、転出12、出生3、死亡12、婚姻3。広報津南ナンバー712、令和2年10月20日発行。発行津南町役場、郵便番号 949-8292、新潟県中魚沼郡津南町大和座下船渡母585、電話 025-765-3111、代表、ファックス 025-765-4625、 ホームページ https://www.town.tsunan.niigata.jp/。 電子メール info@town.tsunan.niigata.jp。 編集総務課総務班。以上で広報津南2020年10月20日号を終わります。